もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
あ、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
今日はどんなご相談でしょう。
あのですね、10ヶ月ほど前にですね、
はい、
私の母86歳なんですが、
はい、
母が、通っているデイサービスで倒れまして、
ええ、
今その救急車を呼んでもらえずに処置が遅れて、
はい、
今はあの病院に施設に入って、まあ、寝たきりの状態と全く重症になってしまいまして、
はい、
施設側が気づいているにもかかわらず救急車を呼ばなかったっていうことに対してもう腹立たしくてですね、
はい、
納得いかなくて裁判をかけたいなと思ってるんですが、
はい、
アドバイスをいただきたいと思って電話しました。
はい、じゃあもう少し詳しく教えてください。
はい、
あなたさんおいくつですか。
私は60歳です。
60歳。お母様はそのデイサービスで倒れるというのはそこにはどれぐらい前から。
2年ほど前からそこに週3日通っておりました。
2年ほど前から週3日。うん、
はい、
はい、その送迎はそちらでやってもらえるんですか。
で、自宅から送迎ですね。送り迎えがついておりまして。
送り迎えがついてたんですね、うん、はい、
まあ足が不自由だったもんですから車椅子で乗せてくれて、
はい、
うん、到着しましたらば、うちでもそうですが歩行器を使って歩くぐらいの歩き方ができてるた
です。はい、で意識の方は大丈夫だった。
全く喋れなくて、意識が残っておりまして、
はい、
私なんかが行きましても親戚なんかが来ても反応はしますし、喜んだり泣いたりもします。ただ、
はい、
口が全然聞かなくなってしまいまして。
あ、それはその今の話ですね。
今です。
その倒れる前は問題なく、
全然問題なく、
全然問題なく
普通に元気でした。
ははで、これ倒れた後のはどこが悪かったんでしょうね。
それで処置が遅れたんですが、病院では軽い脳梗塞って言われたんですね。
軽い脳梗塞、はい、
でも全く軽い症状じゃないので、
うん、
おかしい、これはおかしいと病院の先生も言ってたぐらいです。
すいません、まずデイサービスで倒れたわけですよね。
はい、
でその時に軽い脳梗塞という診断したのはどなたなんですか。
これは後のです。私の妹がデイサービスに呼び出されて、
はい、
1時間後に、
はい、
でデイサービスに到着しましたら、
はい、
お母さんの状況がおかしいので、
はい、
今からすぐに病院に行った方がいいですよと言って、
ええ、
妹の車に職員が2人で母を抱えて、
はい、
押し込んだ状態です。
はいはい、
押し込んで私の妹のに今から病院行った方がいいですよって言って、
はい、
急ぎなさいと言って追い出したという状況があって、
はい、
私はそれを妹から聞いて、
ええ、
もう憤慨してですね。
なるほど。この、なるほど、なるほど。で、そういう意味で倒れて意識がなくなってる状況なのに、はい、そこ何もしてくれなかったと。で、妹さんが呼ばれて、妹さんがご自身の車で病院に運んだということですね。
そうです。妹が救急車呼んだ方がいいんじゃないですかって言いましたらば、
はいはい、
あなたが行った方が早いからという返答があったそうです。
その、病院まで、車でどれぐらいの距離なんでしょう。
15分ですね。
15分、
はい、
なるほど。それ で、
私はデイサービスにどうして呼んでくれなかったんだと言って、
はい、
話を聞きに行ったんですよ。
はい、
そしたら私どもは契約書通りにしてあるんで、
はい、
一切落ち度はありません、
うんうん、
契約書を見てくれてますかって私に言うんですよ。で説明を受けましたらば、
はい、
まずは家族に連絡するというふうに書いてあった、
はい、
もちろんあったんですね。
はい、
でも救急そんな家族に連絡してたらばどんどん処置が遅れて手遅れになるの分かってるじゃないですか。
はい、
まあ、うん、こういう言い合いになったわけです。うん、
それでもう一度教えてください。今どういう状況なんですか。はい、お母様。
母は今もう寝たきりでおむつも全部すべて見てもらったり、うん、
はい、
うん、右手は動くので食事は自分でしますけど 脳梗塞、アルツハイマーのひどい状態で、
はい、
もうボロボロボロボロ全部落とす。で、それを見てもう胸が苦しくて、それと怒りと、兄弟の、考えも違うので、兄弟でもう縁を切っちゃったぐらいになっちゃってるんです。
ご兄弟、縁を切った方、どなたなんですか？
私の兄です。
お兄さん。
妹と。
はい。はどういう風に違うんでしょう？
もう諦めて、そんなことお兄ちゃん言わないでっていう妹と、
はい、
兄は遠く離れていますので、母にあんまり愛着が持ってない、愛情を持ってない方なので、うん、お前がそんなこと考えてるならば縁を切るぞってこの間そういう話になったところです。
縁を切ると言っても、あなたがやろうとしていることはそのデイサービスを訴えようかどうかって、そういう話ですよね。なんかお兄さんにどうしてほしいっていう話ではないんですよね。
どうしてほしいって話じゃないんですよ。はい、
その面倒なことに巻き込むなっていうことでしょうか。
もうとにかくもう目をつぶって、全て諦めろと。長男は長男として何も やらない長男ですので。
目下のところ、
はい、
やはりでもそういった人間家族関係の話も出てくるんですけども、目下のところやっぱ最大の、今日電話をかけてきてくださった理由というのは、
はい、
なんとかやっぱりこのデイサービスを訴えたいという、そういうことでしょうか。
それで、はい、もう一つね、
はい、
訴える行動を移してたんですが、
はい、
デイサービスの回答は一切過失はない、
はい、
で本人じゃなければ受け付けない、
うん、
そして後継人をつければ情報開示とかそういうものはいたしましょう、
はい、
ということの返答なんです。
それで
万が一、はい、それもう一つ、ね、先生、はい、もう一つ過失があったとしても損害賠償を払うことはありえないということも、
まあ、しかしこれは今の段階の話であって、
はい、
ということですよね。
はい、
はい、
で私は裁判をかけたいのは事実なんです。どうしたらよろしいでしょうかということ
ですね。
はい、
わかりました。今日の回答者の先生紹介いたします。弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
もしもし。
もしもし。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、まあ大変お辛い立場ですね。
いやもう辛くてね先生、もう胸が張り裂けそうで、もう全然寝られないんですよ。
ああ、なるほどね。
まあ、
非常にいくつかのね、難しい問題があるんです。
はい。
まあ、一つはね、手続きの面ということから言いますと、
はい。
一体これは誰の損害なのかっていうことですよね。
はい。
そうすると、まあ、当然に、それはまあ、お母さんの損害だということですよね。
はい。
そうすると、まあ、理屈としてね、お母さんが損害を受けたときに、お母さんがその損害の回復を求める行動を取るというのがまず大原則なんですよ、
はい、
ね、そうすると、まあ、あなたは少なくともお母さんではないので、
はい、
お母さんに代わって、するとかね、
はい、
お母さんのために誰かが行動を取って、その結果をお母さんに、まあ、もたらすというかね、そういう構造なのかということがまず一つ問題になるんですよ。
はい、
まあ、そうするとね、後見の問題が必要ですよね。
やっぱり後見人なんですか。
お母さんがご自身ではもうね、裁判はできないので、
判断能力がないからね、
そうするとお母さんに代わってそれをやる、法律上ね、代わってやれる人を選ばなきゃいけないんですよ、う
ん、はい、
でそれはまあ後見人なんですね。今のお母さんの多分状況からすると必要なのは後見だと思います、
うん、だからデイサービスも返答してきてるのは後見人をつけろということを言ってきてるんですよね。
まあそうですね、まあ、要するにデイサービスの言ってることはあなたは後見人じゃないじゃないかということだと思いますけどね、
はいはい、
後見人をつけるということが必要だろうと思うんですけど、それは家庭裁判所に選任してもらわなくちゃいけないんです。それで後見人をつけるためにはね、
はい、
あなた一人で申し立てることができるし、状況からして客観的にはもう後見人をつけないといけない状態ですから、
はい、
それは裁判所は選任すると思います、 で弁護士が後見人に選ばれると思います。
はい。
それで訴えるとか訴えないとかっていうのは後見人が決めることです。
あ、なるほど。はい、はい、
でそれは後見人はお母さんのためにするわけですからね。
はい。
あなたがやってくれとか言っても、うん、その通りに動くっていうことにはならないですよ。
わかります。
はい。で後見人がまあ弁護士であれば当然ね、裁判をしたときにこの損害賠償が認められるのかどうかという判断をするわけですからね。
はい。
弁護士がこれとてもできないと思ったらやらないと思いますよ。
はい、そうですね。ね、はい、
この、はい、ここから認められるその損害賠償が認められる道筋っていうのは、
はい、
まあ、2つのルートがあるんですけどね。
はい。
1つはこのデイサービスの契約上の義務、はい、もう一つのルートっていうのはこれは不法行為っていうんですけど、
はい、
契約があるとかないとかということは別にしてね、
はい、
まあ社会的な相当性を逸脱するような行為で人に損害を与えた時、うん、
はい、
故意過失があってね、まあ対応が社会的相当性を逸脱してると認められるような時、それとね、
それで先生、はいはい、僕はその2番目のね、
はい、
人道的にどうなのかっていう、
あのね、ごめんなさい、そのね言葉は言い換えてますよね、はい、私の言ったことを、人道的にどうなのかではなく、はい、社会的相当性を逸脱してるかどうかっていう問題なんです。
社会的、はい、
これね、あの勘違いされて拡大解釈されるととっても困るんですけど、
はい、わかりました。
はい、例えばね、まあ、はい、こんな例を挙げて驚かれたら困るけど、例えばそのあなたが道を歩いてるときにね、
はい、
傍らの川の中で、
はい、
子供が溺れてるのが見えたと、
はい、
はい、その時あなたがね、まあ、自分泳げないので、
はい、
助けに入らなかったと、で、まあ、子供さんが、ね、溺れて亡くなったと、そうするとあなたは損害賠償の義務を負うのかどうかってね、人道的には大人なんだからね、そこは多少の危険を感じても川へ入っていってね、手を差し伸べたらどうだったんだというような非難ってされるかもしれませんよね。
ああ、そうですね。ええ、そういうこともあり得るでしょう、ね。
ええ、だけどその時にね、あなたがその水に入らずに、あ、自分は泳げないしどのぐらい深いかもわからないしどうしようって言ってる時にね、流れていった時に損害賠償義務を負うのかっていうと、人道的にはどうよって言われたとしてもね、社会的相当性を逸脱しているという非難にまではならないんですよ。わかります？
わかります。
そういうふうにね、その社会的相当性を逸脱するって言われるためにはかなりのものがないとね、あの人としておかしいよねって言われるぐらいだからといって全部がね、その損害賠償義務が発生するもんでもないんですよ。
そうですか。
そこのところはね、あのどうしてもその自分に都合のいいように引きつけて考えてしまってね、あの紛争が激化するってことあるんですけど、そこは法律上の概念というのは結構厳しいもんだということは前提にしてください。
じゃあまず第一に後見人をつけて、
はい、
その後見人に決まった弁護士の先生と話をしなきゃ話一歩も進まんってこと
です、ね、そういうことです。
はい、わかりました。
はい、
もしもし、
はい、
いずれにしましてもどこかで決断を下さなければいけないわけですよね。
はい、
はい、
わかりました。
はい、よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
失礼いたします。
はい、ありがとうございます。